上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。上地先生、1週間ぶりですが。
はい、どうもこんにちは。
先週番組の中でも予告されていましたが、
はい、
今週は秘密兵器
リーサルウェポン、
リーサルウェポン、まあ、ちょっと出ましたけれども先週、はい、つまりプロの投資家、まあ、もっと言うとプロ中のプロの投資家って一体どういうことをしてらっしゃる方だっていうね、
そうですね、
そういう形で今日リーサルウェポンを、ね、
あの YouTuber、ブロガー、
はい、
まあ、あの適当なあれが多いの で、
多い
で、ね、本物を皆さんに聞いていただきたいと、はい、まあ、そんな思いで、私の資産の一部を運用していただいている、はい、
いやもう楽しみで今日は本当に、
じゃあご紹介しちゃいましょうか。
はい、お願いします。
はい、農林中金バリューインベストメントのファンドマネージャー奥野さんです。
はい、あの奥野と申します。
今
日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、で奥野さんは、まあ、これ聞いてる方は京都なので、もう京都とも大変ご縁が深くて、高校から京都、まあ、大学、あそう、坂野さんと一緒、京都大学、
そうです、もう、
うん、
本当奥野さんとても優秀でいらっしゃるよって僕はもう本当に
大学の時は麻雀しかしてませんので高校は洛南高校
なんですけど、あ、本当京都ですもんね。
そうですね。
うん、でその後、まあのね、日本の、
はい、
まあ、銀行に就職されて、その後ロンドンの MBA ですかね。
そうですね、
はい、
あのロンドンビジネススクールでですね、はい、あのマスターを取ってですね、はい、で帰ってきてから農林中金と、はいはい、いうところに来ています。
はい、めちゃくちゃ優秀でしょ。
優秀ですね、
はい、
いやとんでもないです。一番最初に入った銀行が、あの、まあ、リスナーの方で知ってらっしゃる方いらっしゃるかどうか分かんないですけど、はい、長銀、
長銀、もう懐かしい
日本長期信用銀行はっていう、
そうですね、はい、ね、まあ国策銀行
潰れてしまった、98年に潰れてしまいましたけれども、あのその銀行に、
あの、まあ、当時付け加えると文化系の就職人気でトップクラスです。高銀と長銀っていうのが ね、 ね、うん、まあ、大体東大と京大ばっかだけどね。
そうですね、まあ、はい、まあ、官僚なるかそっちに行くかってね、大体そうですよね。大蔵省か。
でも本当にいい銀行でしたよ。あの今でもやっぱり、あの私はさておいても本当に優秀な方が、あの多いので、あの銀行が潰れた後ですね、いろんなところにこうブワーッとこう分散してるんですね。あの企業の経営者をやってらっしゃる方もいらっしゃれば、ファンドマネージャーやってらっしゃる方もいるし、プライベートエクイティファンドに行ってる人もいるし、そうするとそうですね、あ、お前あそこの部の、あの、あそこの次長の下にいた奥野だよねみたいな感じ、あの、
ね、
同期が少ないんで、同期の数が少ないんでですね、そうすると、あの結構あの顔でですね、あの顔でっていうか、あの、あそこにいた君ねみたいな感じでですね、やっぱりあの同じ釜の飯を食うっていうのは、そういうことなのかなと思いますね。
なるほど。先週かな、はい、4000億円のお金運用というふうにご紹介しちゃったんだけど、それは間違いなかったですか。
3500ですね。あの正確に言うとですね、
うん、そのお金というのは一般個人とか、それとも金融機関とかの年金とかのお金なんでしょうか。
もともとは2007年からですね、農林中金の社内ベンチャーとして始めたプロジェクトだったんですけれども、2009年からはですね、あの社外のお金、農林中金以外の人のお金ですね、それがあの今上地先生のおっしゃった年金基金さんであるとか、あのメガバンクさんのお金であるとか、海外 の、 あの政府のお金であるとか、あのそういうのをお預かりする形で大きくなってって言って、で、まあ、大きくなったんで、じゃ あ、 あの会社を作ろうという形で、社内、まあ、言ってみれば出世魚的な感じでですね、農林中金バリューインベストメンツという長期投資しかやらない、あのファンドというのがですね、あの立ち上がって、でまあ、今3500億になっていると、あの、まあ、最大の自慢はほとんどのですね、あのプロの投資家さんからの解約がないということ、
ない、
あのずっと10年あの付き合いさせていただいている年金基金さんとかですね、そういう方々に支えていただいています。でそれを全く一緒のものをですね、あの個人向けに、あの公募信託と、あのいう形で出させていただいているのが大船と、あのいうブランドネームで、あの展開してますけれども、これが今、 800億ぐらいになってるんで、まあ、それなりに3500億の中のですね、相当なそれなりの部分がですね、今個人の方々からお預かりしているという感じになってます。そのうちの一人が上地さん
だったんですね。
そうなんですよ。
だからまさに大船に乗った気持ち
で、大船に乗ったつもりでやってます。私ももうお任せします。船長です、船長、
船長です、
はい。
まあね、そういうこと、まあ、僕のちょっとね素人っぽい質問で恐縮なんですけど、最近、まあ、それこそ YouTube もテレビでもそうなんですけど、なんか投資家ってね、ショルダー肩書き持った人やたら出てて、何なんだろう投資家ってね。つまりどうもこう自分で投資家だってショルダーで出てる人、ちょっとこれ僕から見ると投資家って言っていいのかどうかっていう、それにちょっとね今日は分けしていただきたいなというね。
お金でお金を増やす人っていうのを、はい、まあ、ある意味投資家というんであれば、かなり広い定義になりますよね。はい、まあ、そういう意味で言うと、まあ、いわゆるギャンブル的に、
はい、
投機的に、お金を増やすのも、お金でお金を増やすという観点で言うと一緒じゃないですか。
はい、
それをその競馬をやってる人っていうのはお金でお金を増やしてるんですが、あれは投資家とはあんまり言わない。
言わないですね。
聞いたことないですね。言わないんだけれども、それが金融商品ですね、馬券じゃなくて株券になったら、
はい、
それは投資家というっていうのも含めて、世の中的には今投資家という肩書きになってるんだろうなと思うんですが、それってなんかね、安く買って高く売りますと、はい、それはもう高く買ってくれる人を探しているゲームなんですね。自分が買ったものを、
はい、
バケツリレーをやってるだけ。
なるほど。
です。これは本当に投資なのかと言われると、まあ、もっとだから講義の投資じゃなくて競技の投資って一体何か、はい、別にギャンブルとか投機がなんだろう、レベルが低いとかいう気は全くないです、
はい、
全くない。そういう人たちもいて市場が成り立っているという観点でいうと、はい、悪い話では全くないわけですけど、競技の投資って一体じゃあ何なんだろうというところが重要だと思うんですけど、それは、まあ、例えば株式はい、投資をする場合にですね、それは何だろう、自分の持ってるお金っていうのがあるじゃないですか、はい、現金というものを形をまあですね、儲かる会社っていうのがあるとするとですね、はい、その会社のオーナーになるというのが株式を持つということ
です、
ね、うん、
はい、
これが株式っていうものの法的な定義だと思うんですよ、うん、例えばナイキという会社がありますが、はい、ナイキという会社が、そのスニーカーを作ったり、すごく走りやすい、例えばマラソンシューズを開発してきて、でそれが売れるわけですね、はい、それで利益が出ますと、うん、でナイキの株を持つということは、そのナイキが儲けてきたものの、うん、株主としてほんの一部ですけれども、それを享受するという行為ですね、うん、よく言うのが、例えばディズニーに投資をするっていうのはどういうことなのかというと、はい、あれですね、ミッキーマウスに働いてもらうと、
あ、はい、
いう言い方をするとですね、うん、一般の方には非常に分かりやすいですよね。それ最初の話に戻ると、トレーディングって一体何かというと、自分が働いてるだけなんですね。画面の前でですね、うん、自分が売ったり買ったりしてるだけなん
ですよ。ああ、そうですね、確かに。
ですよ。それって自分が労働してるだけなんですけど、うん、本当のインベストメント、投資っていうのは何かというと、はい、人に働いてもらうという行為なんですよ。
分かりやすいですね、それは。
労働者であるトレーディングと、資本家である投資家。この2つでですね、おそらく、もともと資本主義っていうのは、はい、その労働者、まあ、企業、っていうものですよね、その社会の課題を解決する企業というのがあって、うん、そこで働いている経営者も所詮株主に雇われている労働者なんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね。オーナーは株主、
オーナーは株主なんです、うん、でなんでそういったその労働者の集まりである企業と、その資本家の集まりである投資家っていうので、これ成り立っているっていうのがですね、まあ経済というものをこう大きく俯瞰するときのですね、見方なんだろうなと思います、うん、
そうすると、その、まあ、奥野さんは競技の意味での投資家っていうことなんですけれど、そうすると投資家としては、まあ預かってきたお金を、うん、まあ、それを増やしていかなきゃいけないわけですよね、はい、でもそれは企業というものに見つけて投資していくんですけど、そのどういうところで、じゃあ企業をね、投資先、この企業に投資しようというふうに見極めていくんですか。
その企業がその価値を増やしているかということなんですね。価値を増やしているかって何かというと利益を増やしているかということなんですね。利益がずっと増えていくあの企業っていうのはそれに伴って株価も必ず上がっていくんですね。あのまあそういうことです。じゃあ利益を上げている企業って何かというと、はい、あのまあその自由競争の中で戦ってるわけですよね、うん、例えばナイキであれば、はい、ナイキっていうのはアディダスと戦っているし、はい、あのアシックスと戦っているし、はい、最近だと新興のオンとかですね、うん、ああいう企業と戦っているわけですよね、うん、あの市場があ の中で戦って勝てるだけの本当に強い企業なのか、うん、っていうのが僕があの見極めたいと思っている話ですね。まあ、3つの要素があるんですけど、まあ、あのその強いっていうのが一番重要な要素です、うん、1つ目の要素、まあ、あのこれ2つ目の要素って言ってるんですけど、はい、1つ目の要素は、まあ、そもそもそれって価値を生み出す行為なのかという話なんですね、うん、あの企業がやってることというのがあの価値を生み出しているのか、うん、それは何かというと人の課題を解決しているのかっていうですね、
はいはい、
うん、あの例えば狩猟の家電であるじゃないですか、はい、扇風機というのが例えばあったとしてにですね、30年前僕が子供の時とかっていうのはその扇風機そのものに価値があったんですよ、
うん、ありました。
だって、はい、あの空調がない世界の中 で、ね、あのこの京都のねじとっとこう暑い中でもですよ、あの風が出る機械でも熱風しか出ないような機械でもそれに価値があっただと思うんですよね。なんであの扇風機って結構高かったんだ
と。高かったですね、意外と、う
ん、意外と高かったんですよ。今だ4000ですよ。
4000ですね、まあ、2,3000万。
2,3000万。そうそう、あの1回飲みに行くの我慢すれば買える。
買えちゃう。
それって何を言ってるのかというと、ほとんど価値がないというってことを言ってるんですよ。
あ、まあ、よく言うコモディティ化したっていうことですね。
あの、まあ、もうちょっと具体的な言い方をすると、はい、京都 の、 あのここね、例えば三条とかで、はい、例えば住んで、うん、まあ、あのマンションがあって、はい、あのそこに住んでますと、うん、あの扇風機が3000円4000円のもの、うん、例えば扇風機だとするとですね、夏が終わるとそれをその押し入れにしまっといて、あのその扇風機のための高い家賃を払わなきゃいけないっていうのはファイナンス的には正しくない
です。ないわけ。
ファイナンス的に言うと毎年毎年買い替えるのが正しいんですけど、あ、まあ、環境的に優しくないから誰もあの毎年毎年買い替える人なんかいないわけですよ。
で、確かに高い家賃のこの面積を占めてるわけですもん ね。
それでね、秋冬春とまたその、うん、あれが使ってるわけですね、うん、使わないで、それが4000円の扇風機なんですが、はい、じゃあその4000円の扇風機の隣を見ると4万円の扇風機が置いてあるんですね。
おうおう、
ダイソンです。
はい、
あのダイソンっていう、うん、あの超あのなんですかね、スマートなホルム、あれだったらあの人を友達を家に呼べるわけですよね、うん、かっこいいじゃないですか、うん、であれだったらあの夏が終わってもですね、なんとなくあの冬になっても熱風が出るわけですよ、
うん、
とするとあれが4万になった。で、先進国の国民っていうのは空調がある、はい、あの先進国の国民っていうのは風の出る機械なんかには価値を見出さないんです。それよりもそういうそのデザインであるとか、はい、そういったものに価値を見出すから4万円払うわけですね。逆の言い方をするとですね、逆の言い方をすると、あの俺は昔から扇風機作ってたから、うん、これからも扇風機作るもんねって言ってた人たちっていうのがこの30年間でほとんど全部潰れた。
潰れたわけね。
だって誰の解決もしてないわけですよ。まあ、すごい厳しい言い方をすると、あなたが扇風機を作るかどうかというのは社会と顧客にとっては全然関係がなかったという、極めて厳しい言い方をすると、うん、そういう話
ですね。そうですね。
だから企業というのは常に顧客と社会の問題解決をするための好機であって、
うん、
これがあのクライテリアナンバーワン、あの、うん、基準の1なんですね、
うんうんうんうん、
それをやるのをあの競争優位性を持ってできるかどうかっていうのがあのクライテリアナンバー2ですね、うん、基準のナンバー2になるわけです、うん、あの人の課題をでもっと言っちゃうと、あのものすごく強いというのは一体どういうことなのかというとですね、はい、もうその会社がなければ存在しない。例えばですよ、あのディズニーってあるじゃないですか、はい、もう今更ですね、ミッキーマウスの向こうを張ってあの犬のキャラクターを一から作ってですね、世界中にルフするというのはあんまりこの現実的ではないわけですよ。
まあ、まあ、 はっきり言って、まあ無理ですよね。
ちょっと不可能っぽいですよね。だし、あとはその例えばあのウォーレン・バフェットさんが投資されているようなコカ・コーラっていう会社がありますが、はい、あの世界中に行くともう基本的にコカ・コーラとペプシとドクター・ペッパーがちょっとあるだけなんですよ、うん、コカ・コーラの向こうを張って炭酸飲料を作ってもちゃんと儲からないようにできてるわけです、うん、それはもう世界の構造的にそうなっちゃっているので、うん、あのまあ、そこまで強くなってるかっていうことが、うん、あの競争優位性があると、うん、まあ、逆名参入障壁と、
はい、
人がもうコカ・コーラと戦いたくないなディズニーとは戦いたくないなとフェラーリと戦って赤い車を作ったって5000万では絶対売れないわけですよ、
うんうん、今更ね
今更でな、それが参入障壁の圧倒的に強いという2番目の基準、うん、なのでこの人の課題をあなたにしかできないようなやり方でやっている企業というのは普通に儲かります、すごい普通に儲かって、うん、結構儲かりますと、うん、でそういう会社のオーナーになるというのが株式投資、う
ん、あとてもこれは分かりやすいですね、
ということですね。
僕らちょっとふと思ったのはね、
うん、
例えば、まあ、僕もアマゾンのヘビーユーザーだと思うんですけども、やっぱアマゾンの以前と以後って完全に変わったと思うんですよね、うん、はい、そうすると、まあ、この言い方はあれですけど、アマゾンがなくなるとちょっともう困るかな、
はい、
みたいには、
そうでしょうね、
思います。
そうですよね、はい、いや、あのアマゾンなんかもそうですよね、
うん、
でアマゾンのやっぱりジェフ・ベゾスさんっていうのはやっぱりすごいなと思うのはですね、はい、うん、もうあの小売りそのものの構造そのものを変えちゃうんですよね、うん、構造そのものを変えちゃうんです。あの会社、あの小売ってですね、はい、あの仕入れてきたものを売るわけですよね、
そうです、
仕入れてきたものに大体あの粗利と言われてますけども、粗利を大体3割ぐらい乗っけて、うん、あの人に売るというのが小売のビジネスなんですけれども、
ね、
あのアマゾンが今もうそういう状態ではな、あのアマゾンは何をやってるかというと、はい、あのそんな3割も乗っけないわけですよ、
うん、
要はもっと安く売るわけですけども、あのそれをすることでプラットフォーマーといってですね、はい、人からこの情報を集めまくるわけですね、
うんうんうん、
多分佐久間さんの情報とかも筒抜けなん
です、筒抜けですよね、はい、それは持ってます丸裸
丸裸になっていて、佐久間さんというこういうそのインフルエンサーなりですね、こういう人っていうのがあのこういうものが好きなんだと、うん、あのいうことなので、そうすると佐久間さんが買いたい、あなたはこれが買いたくないですかとかって言って
リコメンド
がいろいろ飛んでくるっていうのとともにですね、あのその佐久間さんの年齢と年収とニャニャニャぐらいの人であればこういうのがっていうのがこうコレクトされて、もうあの集合体としてですね、情報が別のいろんな、例えばあの日用品メーカーさんとかには売られていくわけですよ。だから小売で儲けなくていいんですね、
ということですね。つまり情報を
売り買いする
っていうわけですね。
そこまでだからその場を提供するっていうプラットフォーマーの考え方っていうのはやっぱりジェフ・ベゾスが作った世界ですよね。
なんか今の話聞いてると、アメリカ初の小売業界ってね、例えばコストコなんかも会員制じゃないですか、ね、なんか年会費払ってお店に行ってわざわざ買うのと思いますけれども、はい、やっぱり構造が違うわけですね。物を売ってただその粗利を、
うん、そうなんですよ。あのアメリカって面白くってですね、はい、ウォルマートというですね、あのそれこそその GMS と言われている、たくさんグワッと仕入れて、はい、たくさんブワッとこう売りますと、あのそこで扱われている商品点数って普通にあの GMS って必ず6万点以上は、あの点数あの売ってるあの品数があるんですね、ウォルマートになると6万どころじゃなく、あの売ってるわけです。大量に仕入れて大量に売ることを、でですね、なんですかね、仕入れ値を下げる、うん、でお客さんを引き寄せるっていうですね、まあ、これが古来あるあの小売のやり方なんです。なんであのウォルマートに勝とうというのはなかなか難しいんですね、うん、同じやり方で勝つのは。
ああそうか、
もう点数が違うし、その扱ってる規模感が違うから、ちっちゃい会社がそれに対抗してもですね、規模の経済で負けちゃうんですよ、
うん、
負けちゃうんです。あのなんででもね、日本だと GMS っていうのが例えばダイエーさんがありましたと、はい、あのいうのをみんなちっちゃいダイエーがどんどんできていくんですね。
そうです
ちっちゃいダイエーが出てきて、それであのダイエーよりちょっといい、あのちょっと安くてちょっといいものみたいな形でやり始めると、みんなで叩き合いをし合って全員で儲からなくなるんです、うん、
まあ、
これがね日本人のなんかあの改善魂なんですけど、
改善魂ねいいね、
あのアメリカのビジネスっていうのは違っていてですね、はい、ウォルマートとその改善で戦おうとするもっと全然違う、
発想が違うんですね、
全然あの違う戦い方をしようの、それが最初のあのアマゾンであったりとか、うん、あのコスコなんかもそうです、うん、コスコなんかもですね、商品点数、あそこで扱ってる商品点数ってそれこそ3700しかないんですよ。
そんな少ないんですか？
むっちゃ少ないです。むっちゃ少なくすることで一つあたりのその1品目あたり の, あの仕入れをむちゃくちゃ量を多くするわけですよ。
まあそれでスケールメリット
が出るんですね。そうそう、それで安くするということと、うん、コスコってね当然皆さん行かれたらですけど、うん、あの展示しないですよね、
うん、
あのホールセールって言ってる名前の通りですね、倉庫に置いてるだけなんですね。
だけですね。まああのイケアみたいな
もんですよね。展示をしないっていうことで無駄なコストをこう、うん、あの下げて、それで街の中にはないわけですよ。だからものすごく安いところにそれを設けることで、彼らも結局仕入れに対して3割も乗っけないんです。彼らは 11% ぐらいしか乗っけないですね。
そうなんだ。
最大 13% だと思います。
すごい薄利なんですね。
薄利なんです。薄利なんだけど、あそこに行ったら最も安いものが、売れ筋商品があるということで、皆さんがあそこのメンバーシップを買うわけですよ。
それで会員、
会員制になる。だからあそこの利益の8割7割はですね、あの会員、あのメンバーシップフィーなんです。
あ、
メンバーシップフィーなんです。で日本だとあれ結構安いですよ。あれ4800円ですよ ね、 ですね。日本も安いんです。あのアメリカ行くと1万円以上しますから。
そうなんですか。
だから日本はまだまだ まあ、そこのところの市場を開拓するフェーズなんでしょうね。
あ、確かにアマゾンのプライムフィーもそんなに日本高くない
です。高くないですよね、うん、高くないですね。だから ある時急に高くなってですね、もうみんな逃げれない時になって、あの上げられるっていう作戦、困るな、
もう囲い込まれ
て、そうです、囲い込まれた後上げてくるっていう作戦だというふうに理解しておいた方がいいのかもしれないですね。まあ、なんでコスコにしたってですね、もういろんな会社がもうウォルマートと真正面から戦って勝てないんだから、でもなんとかして勝ちたいわけですよ。そこを考えるのがやっぱりこうアメリカ人 の、 ダイナミズムというかですね、発想の面白さで、なんで僕たちもアメリカ企業にまあ、実際に 2ヶ月、まあ、2ヶ月半ぐらいに1回ぐらいはですね、アメリカに行って、企業に訪問をして、で、見させてくれるときには工場なんかも見させてもらって、その会社のオーナーになっていいのかどうかと、
そこまでやっぱりね、
いうことをこう見極めるというのが僕の仕事ですよね。
なんか前ね、小野さんが伺った時、アメリカ の、 そのなんかペイントメーカーでも面白いところがあるって、ね、話もありましたよ ね、
そうですね。シャーウィン・ウィリアムスっていう会社があってですね、ここはもう本当にお店の数がですね、それこそ5000店舗以上あるんですよ、全米に。
そんなにあるんですか、
ね、それで品番ですね、はい、色が微妙に全部違うんですけど、あれを全部こう管理してるんですね。どこの家でどういうものを使ったかっていう、
まあ、アメリカ人は、まあ、みんな DIY で、ね、自分でやりますもんね。
まあ、そんなね、一つ一つのなんかこのビジネスモデルの違いみたいなのを、もう見極めていって、この投資をしていくって、これ面白い、
まあ、面白いですね、今の話聞いてるだけでも、どうなんですか、その今、ね、アメリカでのダイナミズムの話出たんですけど、日本っていうのは、その奥野さんからご覧になってて、そういうようなコンセプトをパッと変えて出てくるような企業っていうのはあるんですか？
ないわけじゃないですよ、うんうん、やっぱりその中でですね、より研ぎ澄ましてやっていく、はい、タイプ の、 その例えばユニクロさんなんかもそうですし、はい、まあ、ユニクロさんのようなそのいわゆる ああいうその自分で作って自分で売りますと、うん、いう製造小売ですよね、うん、あれを家具のところに持ち込んだニトリさんであったりとかですね、はい、そのビジネスモデルを結構解き進ましていくっていうタイプの企業は多いですし、うん、本当に強い企業っていうのは日本にもたくさんじゃないかもしれないですけど、うん、世界で越して戦える日本企業も多いので、まあ、それはそれで投資の対象になりますよね、うん、まあ、そういうのを、まあ、僕はそういうのを見極めてですね、僕の投資家さんですね、
はい、
僕の投資家さんにそのオーナーシップを提供する、うん、届けるって言ったわけですね、うん、もちろん僕自身も投資してるんで、
はい、
僕はそのね、自分がなんか何だろう、評論家としてなんかこれいいと思いますけどどうですかみたいなことじゃなくて、うん、僕が投資したいからアメリカに行ってるわけですよ、うん、
要するに未然に切ってるわけですよね。
そうそうそう、自分が投資したいから投資したい、うん、まあでもまあ人もそれに乗ってくれるならそれはそれで、うん、あの業として成り立つっていうことですし、うん、あのそれをちゃんと伝えることがあのその受益者ですね、うん、あのとの僕らの大船の投資家さんもあの納得感を持って、うん、僕を通じてそれこそディズニーのオーナーになってるんですね、
はい、
僕を通じてフェラーリのオーナーになってるんです、うん、でそういう人っていうのはあの相場が落ちても強いんですね。何かっていうと、うんうん、納得しろフェラーリむっちゃ強いって分かってるわけですよ。相場が落ちた時こそチャンスなんです。
チャンスだってね、もう一喜一憂しないわけですね。
一喜一憂せず、まあ、落ちたらだってより安く買えるわけですよね、うんうん、だからそれを積み立てしてコツコツとあのやっていくと、多分あの20年経って引退する、まあ30年経って引退する時に、うん、あの普通に 3,4 倍になってますみたいな、うんっていう、それが投資なんだと思うんですね、
うん、いやなかなかいい話ですよね、やっぱりね、やっぱり目線が違いますよ ね。
だから私がなんで自分のお金運用してもらったのか分かっていただけましたか。
もうプロ中のプロというね。い
や
い
や、
そこ の、
あのとかね、やっぱり、うん、あのそういうのをお伝えするって、うん、あのこういう話って20人ぐらい話させていただくとですね、あの17人ぐらいの人はですね、いやいやそうは言ったって投資ってギャンブルみたいなあのもんでしょって。
そうなんですか。
そうでしょ、あのそれでも残りの3人ぐらいの人がですね、はい、あそうだよ、オーナーシップだよと、
うん、
で知ってる人はウォーレン・バフェット俺大好きなんだっていう人がいらっしゃって、うんうん、そのうちの 1.5 人ぐらいが、うん、あの本当にコツコツと投資をしてくれて、うん、解約をしない、うん、これがあのうち の、 あの投資家さんが解約がないっていう
ことなんですね。
なんですよ、最初からその17人の人をあんまり対象にしないっていうのも変な言い方ですけど、うん、あの17人の人はもう考え方があってってそうなってるわけだから、うんうん、その人を説得するとですね、きっとお互いハッピーなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、わかります。
説得するもんじゃないんですよ、これはもう生き方とか考え方の問題なので、
うんうん、もう納得するかしないかの話ですね。
そういう話だと思うんで、うん、なんで、まあ、僕はこんな話をしていると、まあ、いろんなところで非難をする人もたくさんいらっしゃるんですけどまあそれはそれでまあそんなもんだろうと。
まあでもなんかよくわかります。僕らもよく賢いネズミをね見つけるっていうね、
うん、
で賢くないネズミを一生懸命こう教育しても難しい。
それを言うとまた叩かれるからいやだから賢いとか賢くないってことじゃないですよ
そうすいません、それは私が言ったことなんで
っていうことでで
もね、非常に明快でね、僕はもうこう、あなるほどなって、やっぱりその企業、僕だからやっぱり最初に奥野さんおっしゃったように自分が働く必要はないんだと、つまり一生懸命こう指揮を見てトレードしてる人っていうのは働いてるんですよね。
そう、自分がそんなことやってるぐらいだったらあのもっとね、あのその会社であの頑張れよ、
そうですよね
っていう話なんですよ、うん、で会社で、あこれを言うとまた炎上するんですけど、会社で頑張れない人はそんなね、あの指揮法見たって多分そんなに分からないです。だってビジネスに投資をするっていうことじゃないですか、うん、あのそのこうやったらビジネスが良くなるのになとかっていうのを自分が働いてる会社で提案できない人は多分いい会社も選べないです。
選べないですね。いやすごくそれは真っ当だと思います、
うん、って言うんですけどね、まあ、返上するんで
だから私は老後働かないで奥野さんに稼いでいただこうと思って。
いやいやいや、
いやもうでもそうですね、
そうなのだから両方とも持ってるんですよ、働きながらオーナーになる、
うん、ね、いいですよね、うん、それは自分のこの持ち場所で持ち分のところで一生懸命働いて、うん、それでね、
余った部分を、
そう
余った部分を
いい、
ね、あのミッキーに働いてもらう。
そうですよね、いいですよね、ミッキーに働いてもそれはすごくいいね、
う
ん、
っていう、
うん、
そっちの方がなんかこう余裕ができると思うんですね。
ですよね、いちいち考える必要ないですもんね、うん、もういやいや皆さんどうでしょう今日はね非常に素晴らしい、もう僕はもう素人の質問でもう奥野さんにいろいろ答えていただいたんですけど、まあ、僕はもう目から鱗というよりもすごい、まあ、得心したっていうか納得しましたね、うんうんうん、あの働くのは自分の持ち分で働きましょう、
うん、
でもし余剰のお金があればそれはプロに預けるっていう方、うん、真っ当でね、でやっぱり強い企業をどう見るかっていうのも非常に今日は勉強になりましたんで、まあ、皆さんも、まあ、この長期資産形成そういったことを、まあ、一般の人でもサラリーマンでも30年スパンで考えればできるわけでね、これはまあずっと上井先生がおっしゃってるので、
うん、
で今日は本当にどうもありがとうございました。
あ、いえいえ、あの呼んでいただいてありがとうございます、はい、
またよろしくお願いします。